真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す神行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す神行のばっちゃんです。対話の街京都を目指す神業では、置き弁っていうのをベンチですね、ベンチを地域に置く活動をしてるんですが、それと同時にですね、こう対話というものを広めようと思って、イベントも、やってます。それでですね、今日はですね、ジョイフル通信というね、なんていうんですかね、これ、そういうものがあるお手紙ですね。これにですね、この私たちの活動のことを書いていただいたので、掲載していただいたので、それを今日はねご紹介したいと思います。これはですね、上京区でですねご活動されてます穴沢美奈子さんっていう方なんですが、コロナまでは本当に各地ですね、上京に関わらず各地で介護予防の体操、それからそういう教室ですねをされていて、もう飛び回っておられる穴沢さんという方がですね、このコロナでですね活動ができなくなったのを機にですね、その会員の方ですね、集まられる方にお手紙をね出すという活動をされてるジョイフル通信という、それの第13号、2013年初夏号にちょっと私たちの活動を掲載していただきましたので、今日はそれのご紹介をしたいと思います。ちょっと読みながらいきますね。これは書いていただいた記事です。コロナの3年間でいろんな価値観が変わりました。普通なら徐々にですが、コロナのおかげで良くも悪くもほぼ強制的にこうして時代が変わっていくんですね。突然ですが、引き寄せの法則って聞いたことや感じたことありますか？自分が常々思っていることが目の前に現れたり出会ったり、シンクロニシティとも言われますということですね。続けます。3年ほど前、ラジオを聞いていると、これはね KBS ラジオさんなんですけどね、御所の近くで置き弁をしている小畑明さんという方がお話をされていました。置き弁ってフラッと座った方がぼーっとしたり、ボソボソっと話したり、誰でもが気楽に座ってもらえるベンチだそうです。当初はしっかりしたベンチを置いていたらしいですが、小畑さんが勤めておられる作業所の通所者さん、これね下京区の B 型事業所のネストラボさんなんですけれども、皆さんのアイデアでビールケースを2つ置いて、その上に板を置いた簡単なものにされたようです。なんだかキャンプみたいと何気に聞いていました。小畑さんは上京区で民生委員をされていて、議論ではなく対話を大事に街づくりをしたいとおっしゃってました。私、かっこ穴沢も上京の民生委員をしていて、その方とは勉強会でたまたま同じグループで語り合った方だと分かってびっくり。そうなんですよ。僕もね、分からなかったんですけどね。置き弁の趣旨を知ってもらい、これらを広めていきたいし、このように自分の思いをオープンにして対話する方法、オープンダイアローグを実践しておられる森川水明さん、これ精神科医なんですね、を京都にお招きして研修会も開催したいと締めくくられました。私は引き込まれるように聞き入ってしまいました。そうなんですね、この森川水明さんは、去年ねイベントに来ていただきました。今年も来ていただきます。ここで私は再びびっくりすることに、水明先生、この森川水明さんね、先生の新聞記事をいつもお守りのように持ち歩いていたのです。新聞記事がお守りになってるんですね。すごいですね。というのも、以前心の時代 NHK を見ていたら、水明先生が講演でホームレスの方々の話を丁寧に聞き、診療されている様子が映っていました。森川水明先生は患者抜きで一方的に物事を決めるのではなく、対等な立場で困りごとを聞くことで服薬や入院もかなり減ったとお話しされていました。 NHK の番組、まだ、検索すれば見れますよ。 最後にご自身の辛い生い立ちもお話しされ、そうなんですね、後半すごかったんです、これね。フィンランドでの研修で先生ご自身もオープンダイアローグに参加、体験されてご自身の心の鎧が抜け、自分を許せるようになったとおっしゃっていました。その何週間か後、水明先生のことが新聞に掲載されていたのです。ですから事前にこの穴澤さんは NHK の番組見られてたんですね。そしてその何週間後に新聞に掲載されていたので、その記事がお守りになっているそうです。その後に僕がラジオで喋ったんですね。ちなみに、御所近くの沖弁の小畑明さんにはすぐに会いに行きました。そうです、もう放送が終わった次の週に、来ていただきましたね。バイク乗って飛んできはりましたね。その時にお会いして、あ、民生委員のってね、そこで初めて2人は分かるんですが、また森川水明先生とは2022年10月、これ昨年ですけどね、イベントしたんですけど、京都開催の福島釣りでお会いすることができました。めちゃハッピーでしたって書いていただいてますね。どうやらいつも頭に思い描いていることが引き寄せられ、実現するっていうのは本当みたいですね、という形で、この健康運動と栄養のことは穴澤美奈子までっていうことで、こういう活動をしておられる方のジョイフル通信に、3年前のことをですね、思い返していただいて書いていただきました。本当に懐かしくって、嬉しかったですね。私たちは当初はですね、ベンチを置こうっていうのはなかったんですけれども、この森川水明さん、今出てきたね、この方のその島の人たちは人の話を聞かないっていう、自殺希少地域を精神科医が行くというフィールドワークの本があるんですけど、その中に、ベンチの下りというかね、ベンチの描写があって、それを、先ほどこの文中にも出てきました、福祉施設ですね、 B 型事業所の、下京区のネストラボさんの、利用者さんたちと一緒に取り上げて形になったのが沖弁なんですね。ですから、支援するされるというのを超えて、みんなで作り上げたのが、私たちが今活動している沖弁なんですね。もうその発端になったのがこの穴澤さんなんですね。実はこの、さらっと書いていただきましたけども、この民生委員の研修会ですね、勉強会でご一緒させていただいた時に、皆さんなかなか課題を抱えておられたので、僕がですね、オープンダイアログご存知ですかと声を出したところから、実はこの物語は始まっているということでですね、そういう方とこういうふうにして、なんかこう織りなしながらですね、ものができていってるというのを、紹介していただきました。ということで、対話の町京都を目指す神業では、ベンチを置いていただけること、ところがあればですね、ご連絡いただければ、場所見させていただいてデリバリーします。費用は一切かかりません。廃材とか、を使っておりますからね、はい、ということで今日は、お便りをご紹介させていただきました。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の町京都を目指す神業がお送りいたしました。期待してみせてよ。